25、掛川市議会だより、令和5年2月1日、第84号。令和4年11月、臨時会、定例会の内容をお知らせします。主な内容、トピック、議会報告会、常任委員会、調査研究報告、補正予算等の審議内容、11月臨時会、審議結果一覧、11月臨時会、補正予算等の審議内容、11月定例会、審議結果一覧、11月定例会、職員の不祥事への対応に関する決議、会派代表質問、一般質問、未来日誌、議員研修会、傍聴席、表紙の説明、編集後期。トピック、より市民に開かれた議会を目指して、令和4年度、掛川市議会、議会報告会。多くの皆さんのご視聴、ご意見、ありがとうございました。議会報告会は、新型コロナウイルスによる影響で、3年ぶりの会場開催となりました。今年度は、感染症拡大の懸念もあり、通常の9会場から4会場へと縮小し、区長会及び役員を中心とした175人の皆さんにご来場をいただきました。ご参加いただいた皆さん、ウェブで動画をご視聴いただいた皆さんに感謝を申し上げます。たくさんのアンケートをいただきました。要約して掲載します。議会報告会の様子の写真が掲載されています。全般的な感想や議会に関するご意見、ご要望について。今日のような試みは良いと感じました。続けてください。意見を聞くのであれば、資料の事前配布が原則。配布ができないのであれば、何を報告するのかぐらいは説明してほしい。どのテーマについても、市民それぞれが自分事として感じてもらうことが大事だと思う。市民を含めて全体で盛り上げていってほしい。もう少し早い時期にワークショップ形式でテーマごとの意見交換会を行うべきと思う。行政からの依頼事項が多いので区長への出席依頼は考えてほしい。各委員会の中間報告に対するご意見など、総務委員会、テーマ、市の持続的な成長のために。問題、課題が多い中、重要課題から一つ一つ早急に進めていただきたい。自治区の最大のネックは、自治会役員、就業年齢の高齢化などがあるが、働きながらでも役員ができる体制が必要ではないか。外国人には生活に支障をきたさないように、日本語習得支援が重要。人口を維持していくために、外国人、移住者施策も必要だが、子育てしやすい社会を作ることを目指すべきだ。環境産業委員会、テーマ、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。もったいないの日は良いアイデアだと思う。しっかりと PR してください。ナインは数字の9です。もったいないは、お年寄りには受けが良さそうではあるが、若者受けしない気がする。もう少し若者受けするスマートな標語を。カーボンニュートラルは世界的な問題であり、いくつかの具体案は存在するため、早急に実施することが重要。火力発電に代わる風力や太陽光発電をどのように推進していくのかを、原子力発電の是非も含めて検討していただきたい。文教厚生委員会、テーマ、新しい学校施設のあり方について、再編は地元の理解のもと実施することが絶対条件。学校再編は、おのずとその必要性が高い地域から声が上がってくるので、そうでないところは、拙速に行政主導で進めるべきではない。学校再編にあたり、掛川市以外の先進地の取り組みを調査し、本市の再編を考えるやり方は議会の役割を果たしている。 子どもたちとの意見交換会を行ってはどうかと考える。各常任委員会の発表内容は後ほどお伝えします。議会報告会の動画は引き続き視聴できますので、ぜひご覧くださいと書かれた QR コードが市議会だより3ページ右下に掲載されています。常任委員会調査研究報告。市民の皆さんのご意見を踏まえ活発な議論。各委員会研究テーマを定め、これまで積極的に調査研究を重ねてきました。また議会報告会により調査内容を市民の皆さんにお示しし、アンケートでご意見をいただきました。これらのご意見を踏まえ、さらに調査研究を重ね、市長への政策提言につなげていきます。なお、各委員会の議会報告会の資料は二次元コードからご覧いただけます。総務委員会委員長寺田幸寛。年間テーマ、市の持続的な成長のために。調査研究報告。1、持続可能な市民生活に根付いた行政と地域社会の関係性の在り方を明確にすること。2、移住・定住者支援策の今以上の充実を図るとともに、外国人居住者に対して専用窓口を創設し、外国人居住者や自治会への支援につなぐこと。3、障害者や LGBTQ、性的少数者など多様性への理解を深め、地域社会への啓発と実情に合わせた支援策を行うこと。4、掛川市の成長のため、市が所有・管理する空き施設や土地の活用・売却は各地区の将来発展を考え、市民目線に立ち有効活用していくこと。まとめ、掛川市の持続的な発展のためには、多様な市民が共生し、一人一人が充実した生活をしていくことが重要です。有効的な政策提言となるようにまとめてまいります。市議会だより4ページ、右下に QR コードが掲載されています。テーマについて、協議会で議論と書かれた写真が掲載されています。写真説明、8名の議員がこの字型のテーブルに座り、議論している様子です。写真終わり。環境産業委員会委員長藤原正光。年間テーマ、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。調査研究報告。1、中小企業振興条例に環境配慮を重んじた内容を追加・見直しをすること。2、産業振興の部門で脱炭素の取り組み経費も含めて産業部門が温室効果ガス対策に取り組むこと。3、家庭で廃棄する手つかず食品や食べ残しを記録する日記などアプリなどを活用して見える化し意識を高めること。4、食品ロス削減に向けて行動を起こすきっかけづくりとする日を制定して自分ごと化すること。まとめ、市民の皆さんから個人個人が何をすべきか具体的な提案事例を示すよう課題をいただきましたので、自分ごと化して行動を起こし、無意識層にも浸透できるような協議を深めてまいります。議会だより5ページ、中段右端に QR コードが掲載されています。吉田町の山崎グループ総合研究所を視察と書かれた写真があります。写真説明、天井に届きそうなほど積み上げられたコンテナを前に説明を受けている7名の議員の様子です。写真終わり。文教厚生委員会委員長峰岡慎吾。年間テーマ、新しい学校施設の在り方について。調査研究報告。1、学校再編計画の実施計画を進めていくには地元合意が必須であり、地元合意がなければ進めるべきではない。2、複合施設化により地域住民が学校と交流しやすい環境を整えることも選択肢として重要である。3、校舎の老朽化や適正規模を踏まえながら小中一貫校を新設し、将来的な生徒数の減少に応じて統合していく方法も検討に値する。 4. 小中一貫校の形態として、施設一体型か、施設分離型かは、しっかりとした検証が必要であり、メリット・デメリットを理解できるよう努めるべきである。5. 天浜線や既存バスなどの活用を十分に検討し、市内で不公平感のない計画となることが大切である。まとめ、アンケート結果から、まだまだ市民の皆さんの学校再編計画への理解が十分でないことが分かりました。皆さんと一緒になって、掛川市の子どもたちの将来を考えていけるよう進めてまいります。議会だより5ページ、右下に QR コードが掲載されています。磐田市の長藤楽譜一体校を視察と書かれた写真があります。写真説明、校舎の前で6名の議員が並んで写っています。写真終わり。11月臨時会、補正予算等の審議内容、控訴の提起、平成30年3月、市が家城の里地内緑地を誤って売却した問題で、損害賠償を求めて争われている裁判の判決が、10月27日に静岡地方裁判所でありました。判決に対して市は、内容の一部を不服として、控訴の提起をすることについて決議を求め、臨時議会を召集しました。主な質疑、質問、第一審の損害賠償額、3537万9719円が増える可能性はないのか。答え、金額が下がるように提訴したい。主な意見、町内でよく協議し、市の主張が認められるよう最善の策を取ること。今後も市民の信頼回復に努めてほしい。令和4年度一般会計補正予算第8号の概要、補正額144万円、弁護士費用として。専決処分の承認、令和4年度一般会計補正予算第7号及び簡易水道事業会計補正予算第1号、一般会計補正額9億3021万円、国県支出金と市の基金からの繰り入れ4億726万円。簡易水道事業会計補正額478万円。台風15号による災害の早期復旧のため、公共施設や道路、河川等のインフラ復旧工事、災害廃棄物処理など、市が行った補正予算の専決処分を承認。11月臨時会における審議結果一覧。全会一致で可決・承認。予算。令和4年度掛川市一般会計補正予算第8号について。その他、提訴の提起について。専決処分の承認を求めることについて。令和4年度掛川市一般会計補正予算第7号について。台風15号に伴う災害復旧関連事業費について、早期の対応を図るため、専決処分したもの。専決処分の承認を求めることについて、令和4年度、掛川市簡易水道事業会計補正予算第1号について、台風15号に伴い被災した泉簡易水道及び大和田簡易水道の排水管及び導水管の修繕などを実施するため、専決処分したもの。11月定例会、補正予算等の審議内容。令和4年度一般会計補正予算第9号、第10号、第11号の概要。補正額、第9号2億4741万円、第10号6億586万円、第11号1億606万円。補正後の予算額、556億1047万円。第9号は物価高騰対策が主なもので、新たに市民生活等支援事業費、輸送事業維持確保支援金などが追加されました。第10号はエネルギー価格高騰に伴う公共施設の光熱費、ふるさと納税推進費などが補正されました。第11号は、出産・子育て応援交付金の交付に伴い、母子保険事業費が増額されました。 物価高騰対策、市民生活等支援事業費追加1億2570万円。掛川市内の全世帯事業者に対する水道基本料金1期2ヶ月分の減免及び水道の供給を受けていない世帯などに対する減免相当額の支援を実施する費用。主な質疑、質問、給水契約をしていない世帯を対象とする理由を伺う。答え、コロナ感染症及び物価高騰の影響を受けた市民に対する支援をすることが目的です。DX 推進計画推進費155万円増。マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されたことなどに対応するため、マイナポイント申し込み支援を行う窓口の委託料。主な質疑、質問、マイナポイント申し込み窓口の利用人数を伺う。答え、3月から10月末までの利用者数が16,385人、対応件数が34,495件で、そのうちポイントに関するものが11,960件です。中学校施設補修費2329万円増。新年度の学級編成における学級増への対応及び通常学級に在籍する発達や言語に障害のある子どもの特性に合わせた個別の指導を小学校から引き続き行えるよう、西中学校へ通級指導教室を新設するための工事費用。主な質疑、質問、学級数の増加により新年度プレハブの設置などが必要な学校はないか。答え、教室数については現時点では収まっていますが限界の状態です。海岸防災林整備事業費5200万円増。静岡市から台風による災害で発生した土砂の受け入れの無償要請があったことに伴い、防潮堤整備に活用し、事業の促進を図るための整備工事費用。主な質疑、質問、静岡市から受け入れ要請のあった災害発生度の土質と量を伺う。答え、防潮堤整備に活用可能な土質で6万リューベ200メートル分になります。母子保険事業費1億606万円増。令和4年4月以降に出産された方を対象に計10万円を交付する出産子育て応援交付金事業を実施するための費用。主な質疑、質問、対象者の交付基準及び期間について伺う。答え、妊娠届出時には妊婦に対して、出生届出時には出生時に対して交付され、期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までですが、国が事業の継続を検討しています。11月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決。予算、令和4年度掛川市一般会計補正予算第9号について、令和4年度掛川市一般会計補正予算第10号について、令和4年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、令和4年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第2号について、令和4年度掛川市介護保険特別会計補正予算第2号について、令和4年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市水道事業会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市水道事業会計補正予算第2号について、令和4年度掛川市簡易水道事業会計補正予算第2号について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第2号について、令和4年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業、掛 会計補正予算第1号について、令和4年度一般会計補正予算第11号について、条例、掛川市職員の定年延長に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、掛川市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、掛川市職員の定年時に関する条例の一部改正について、掛川市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、掛川市特別職の職員で常勤の者の給料などに関する条例の一部改正について、掛川市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正について、掛川市職員の給与に関する条例の一部改正について、掛川市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について、掛川市税条例の一部改正について、掛川市介護保険条例の一部改正について、その他、市道掛川高瀬線道路改良工事変更請負契約の締結について、板沢地区のあざの区域の変更について、高瀬地区のあざの区域の変更について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決、公の施設の指定管理者の指定について、22世紀の丘公園、共産党の大井正、勝川志保子議員が反対で、その他の議員は賛成です。議長の松本人志は採決には参加しません。全会一致で可決、職員の不祥事への対応に関する決議、この度相次いで発生した職員の不祥事については、市当局が男女共同参画の拡大、ダイバーシティを謳い推進している最中の事件であり、極めて憂うべきことと捉えている。掛川市議会は不祥事の再発防止と職員が安心して力を発揮し、仕事ができる職場づくりのため、市当局に次の事項を対応するよう求める決議を行う。き、1、職員へのアンケート調査の結果を踏まえて、再発防止計画の作成を行い公表すること。2、良好な職場環境を作り、安心して職務に専念できる体制を整えること。3、不安を抱えている職員の安全安心の確保に努めること。令和4年12月19日、掛川市議会。会派代表質問 Q&A。 2名以上の議員で構成される5つの会派、創成会、新しい風、日本共産党議員団、市民派、公明クラブ、共に作る掛川代表が来年度の行政経営方針や予算編成に対する市長方針を受け、包括的な視点から代表質問を行いました。議会での様々な論議が来年度の市政運営に生かされていくことを期待します。
創成会、寺田幸宏。創成会の代表質問をこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより9ページに掲載されています。質問します。副市長2人体制の成果と評価は？副市長2人体制による業務分担の成果と評価について伺う。
お答えします。持ち味を生かし、役割分担と連携を図ることができている。高柳副市長は重要な行政課題について、石川副市長は DX、働き方改革などについて取り組んでいます。それぞれの持ち味を生かし、役割分担と連携を図ることができていると評価しています。
質問します。22世紀の丘公園室内施設に木と触れ合える構想を、現在、再整備計画策定中の22世紀の丘公園室内施設に、掛川らしい木のおもちゃ館など、木と触れ合える構想が考えられないか伺う。
お答えします。検討結果により、木と触れ合える施設の整備を検討していく。現在、タマリーナの再整備計画を策定中で、 室内遊び場などに改修する計画に決定した際には、木と触れ合える施設の整備についても検討していきます。
質問します。地域公共交通計画の進捗状況は、交通弱者への移動手段の確保は、市民意識調査でも満足度が低く、優先度が高くなっていて、急務であると考えるが、策定中の地域公共交通計画の進捗状況を伺う。
お答えします。調査結果や実証実験結果を分析し、計画に反映する。地域公共交通計画は、令和5年度の完成を目指し、現状分析や課題整理の作業を行っています。今年度実施する市民ニーズ調査の結果や、バス・タクシーの実証実験結果を分析し、地域公共交通計画に反映していきます。
新しい風、藤沢京子。新しい風の代表質問はこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより10ページ、右上に掲載されています。質問します。市長のビジョンは何か。市長の掲げる対話とチャレンジの達成すべきビジョンを今一度伺う。
お答えします。多様な市民との対話と誰もがチャレンジできる街の実現。対話については今後若者や子育て世代の皆様とも対話できる機会を設けていきたいと考えています。チャレンジについては全ての方が自分らしく安心して公平にチャレンジできる街の実現を目指しています。今後も本音の対話を重視し、時代や社会の変化を的確に捉えながら柔軟思考でチャレンジしていきます。
質問します。すべての子どもの健全な育成を。緑教室の拡充や子どもたちの第三の居場所づくりなど、誰一人取り残されない環境づくりの対策を伺う。
お答えします。誰一人取り残さない伴走的支援を行う。緑教室については、今後ニーズの高まりにより、現状での対応が困難になった場合は、拡充を検討していきます。また、令和4年4月から、引きこもり対策協議会の意見から生まれた、居場所マイラボを開設しています。今後、関係機関との連携を図り、一人一人に寄り添い、誰一人取り残さない伴走的支援を行っていきます。
質問します。異常気象などで頻発する災害への取り組みは、想定が難しい災害への対策の考え方を伺う。
お答えします。市民の命と財産を守る対策を進め、風水害に備える。地震災害においては、県の第4次地震被害想定により、減災対策を進めていますが、近年の風水害は想定が難しい災害となっています。被害を最小限に抑えるため、引き続き市民の命と財産を守るハードとソフトの両面の対策を進め、風水害に備えていきます。
日本共産党議員団、勝川志保子。日本共産党議員団の代表質問をこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより10ページ、右下隅に掲載されています。質問します。学童保育は、全市的計画を早急に立て、需要に見合う措置を。児童数の3、4割が入所を希望する時代。保育ニーズに見合う新増設や、指導員の処遇改善などの計画を早急に立て、国基準を守った整備が急務ではないか。
お答えします。学校再編計画との整合を図りながら、整備計画を策定する。学校再編計画との整合を図りながら、学校敷地内への整備を中心に、整備手法を検討し、整備計画を策定したいと考えています。また、運営者に対して、処遇改善の支援や、支援員のキャリアアップにつながる支援を行い、支援員の資質向上にも努めていきます。
質問します。市民が期待する補聴器購入助成制度は対象を広く、補聴器購入助成制度の導入にあたり、所得制限を設けず対象を広げることは認知症予防の観点からも重要ではないか。
お答えします。専門医などに相談しながら制度を検討している。難聴の早期改善を図ることは認知症予防の効果が期待できることから、対象となるより多くの方が利用できる制度となるよう、現在専門医などに相談しながら検討しています。
質問します。市民負担が大きい草刈りや落ち葉処理のあり方見直しを。街路樹、公園、川の乗り面などの落ち葉処理や草刈りなどは業者への委託管理などを広げて市民負担の軽減が図れないか。
お答えします。高木樹木の剪定と自走式草刈り機の導入により負担軽減する。高木樹木の剪定により落ち葉の処理量を減らし、収集作業の負担軽減につなげていきたいと考えています。また草刈りについては自走式草刈り機の導入などにより負担軽減の方策を進めていきます。
その他の質問事項、市民の命と健康を守るためのコロナ感染対策について。市民派公明クラブ、久保野愛子。市民派公明クラブの代表質問はこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより11ページ右上に掲載されています。質問します。町内全職員のデジタル技術向上のための取り組みは。誰一人取り残されないデジタル社会の構築には、市職員が使命感と情熱を持ち技術を向上させる必要がある。全職員のスキルアップについて伺う。
お答えします。研修の実施や実践を通じて学べる仕組みづくりを進める。全職員を対象に情報セキュリティ研修を実施したほか、本年度は32の研修コースを延べ145人の職員が受講しました。今後さらに多くの職員がスキル向上のために必要な研修を用意するとともに、実践を通じて学べる仕組みづくりを進めていきます。
質問します。共同によるまちづくりの推進が市民に浸透しない要因は。各地区にまちづくり協議会が設立され、さまざまな活動が行われている。市民意識調査の結果では、いまだ市民に共同によるまちづくりの推進が浸透していない。その要因を伺う。
お答えします。共同の取り組みは着実に浸透してきている。各地区でさまざまな共同の取り組みが展開され、着実に浸透してきていると認識しています。今後も共同の取り組みが広く展開されるよう支援を行い、認知度向上に努めていきます。
質問します。地域社会の課題解決を目指す新たな公民連携への取り組みは。地域社会の課題解決のために共同のまちづくりを推進してきたが、共同の意義を進化発展させるための新たな公民連携の取り組み方針を伺う。
お答えします。新たな町の魅力や地域の価値を共に作り上げていく。掛川 SDGs プラットフォームの取り組みのように、多様な主体の強みを生かし、実践的な取り組みの展開により、新たな町の魅力や地域の価値を共に作り上げていけるよう努めていきます。
共に作る掛川、鈴木久博。共に作る掛川の代表質問はこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより11ページ右下に掲載されています。質問します。令和3年度の決算審査意見書において監査委員から指摘された事項への対応状況は。令和3年度に発生した職員の不適切な行為や事務の防止策として内部統制制度導入が例示された。これに対する見解と取り組み状況はどうか。
お答えします。内部統制制度の導入について研究していく。市役所業務を阻害するリスク管理として、掛川市職員行動指針と再発防止のためのアクションプランを策定し、職員に周知しているところです。また各部署において事務マニュアルを整備し、適正に業務を遂行しているところです。法令を遵守し、効率的効果的に、また公平公正に業務を遂行し、市民サービスを提供できるよう、引き続き内部統制制度の導入について研究していきます。
質問します。掛川宝徳パワー株式会社については、自社電源の確保に取り組むよう提言されている。自社電源の現状及び今後の具体的な取り組み方策についてはどうか。
お答えします。電力の調達先を増やし、今後は地産電源確保を進めるとのこと。令和4年より市役所の風力発電から電力を調達しているほか、他の地域新電力の 廃棄物発電の電力を調達しています。このほか、確保したベースロード電源を合わせると、今年度の供給に占めるこれら電力の比率は約4割となっています。今後、供給量に応じた地産電源の確保を進めていくと聞いています。
その他の質問事項、都市計画と農業振興地域制度に対する考え方について、障害学習まちづくり土地条例について。
一般質問 Q&A、 質問の一部を掲載しています。
創成会藤原正光、藤原議員の一般質問をこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより12ページ右上に掲載されています。質問します。避難所のことを考えた津波避難タワーや施設の改善を、今後の海岸線の発展を踏まえ滞留旅客の安全避難や地域の高齢者避難を考え、避難施設の見直しが必要と考えるが見解を伺う。
お答えします。引き続き民間企業などと協定の締結を進めていく。津波避難については、避難が間に合わない場合などの緊急避難施設として、3カ所の津波避難タワーと、協定を締結した17カ所の民間企業などの津波避難施設があります。引き続き民間企業などと協定の締結を進めていきます。将来、海岸線地域ビジョンが進んでいく中で、交流人口の拡大による滞留旅客などについても多様な周知を進めていきます。また、観光客が増加し、既存施設では対応できず、新たな施設が必要になった場合には、景観展望機能も併せ持った複合的な避難施設を研究していきます。
質問します。シニア世代が地域や経済において活躍できる環境整備を、高齢者の能力を生かした地域のための新しい雇用を生み出すような、地域関係者と共同で包括的な支援体制を作る仕組みはできないか伺う。
お答えします。シニア世代の能力や技術を活かせる場作りに努めていく。本市には、高齢者が得意な作業などを活かせるシルバー人材センターのほか、企業の課題と人材をマッチングする中東園タスクフォースセンターがありますので、関係機関との連携を深めながら、シニア世代の能力や技術を活かせる場作りに努めていきます。
その他の質問事項、未熟児養育を含めた子育て支援について。新しい風橋本克弘、橋本議員の一般質問はこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより12ページ右下に掲載されています。質問します。権限以上の成果と課題は。地方分権が求められる主な理由は、地域の実情に即した政策展開と個性ある地域づくりを進めるため、住民の参画と政策決定の関与を可能とするため、受益と負担の関係が明確になるためなどと言われている。権限以上のこれまでの成果と課題について伺う。
お答えします。利便性が向上した事務がある一方で、課題も残っている。令和4年10月1日現在、966件の事務について権限以上を受けています。そのうちパスポートの交付などは、各種手続きや相談が身近な市役所で可能になったことで利便性が向上しました。一方で、年間取扱件数が少ない事務は、専門知識や事務処理のノウハウの蓄積が難しく、事務執行の課題となっています。
質問します。農業振興地域整備計画の改善を。農業振興地域整備計画は、地方分権改革の視点から改善の必要性があると考えるが、見解を伺う。
お答えします。有料農地を確保しつつ、基礎調査に基づき計画を策定する。第5次地方分権一括法において、農地法及び農信法の改正が行われ、一部の許可で、権限以上が行われました。権限以上を受けようとする市町村は、有料農地確保の目標設定などの要件を満たす必要があります。計画の策定では、有料農地の確保をしつつ、基礎調査に基づき、地域の実情を反映させていきます。なお、 農用地区域からの除外に関する個別の案件は、制度上の要件などに照らし合わせて判断していきます。
創成会、高橋篤人。高橋議員の一般質問はこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより13ページ、右上に掲載されています。質問します。災害に強い街づくりを、通行不能が確認できた道路を、いかに早く市民に伝えるかで、二次災害防止につながると考えるが、見解を伺う。
お答えします。通行不能な道路の情報をお知らせする方法を検討していく。浸水した道路や土砂災害により通行できない状況を市民に周知することは、二次災害防止につながると思います。しかし、大きな災害ほど対応に時間と人員が必要となりますので、台風15号を教訓に、通行不能な道路の情報をお知らせする方法を検討していきます。なお、道路の冠水情報について、観測システムを市内に設置して監視できるように今年度準備を進め、観測データの活用について市民へ周知していきます。
質問します。地域医療環境のさらなる充実を、超高齢社会に向け、移動手段がいらないオンライン診療の推進が必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。医師会と協議しながら DX 化支援に取り組んでいる。今後、オンライン診療やデジタルデバイスの活用が重要になるものと考えます。すでに有用性が高いものもありますが、一方で対象者の状況の把握の仕方や症状悪化時のサポート体制など、運用にあたって体制を整えるべきことも多くあります。将来的に多くの方がオンライン診療を活用できるためには、医療体制の中で基盤整備やソフト的な支援も必要となることから、本市では現在、小笠井市会と協議しながら DX 化支援に取り組んでいます。
創成会、山田博士。山田議員の一般質問はこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより13ページ、右下に掲載されています。質問します。学校施設の老朽化対応を、学校が抱える諸課題の一つとして、学校施設の老朽化が考えられる。今後、学校施設の老朽化にどのように対応していくのか伺う。
お答えします。学校施設長寿命化計画の見直しを行う予定である。本市の学校施設は7割以上の建物が建設後30年を超えています。耐震改修はすべての校舎で終了し、地震災害に対する安全性は確保されていますが、施設の老朽化や機能低下が顕在化してきています。今後は学校再編計画の策定に合わせ、施設や設備の老朽度と再編時期などを考慮しながら、学校施設長寿命化計画の見直しを行う予定です。見直しでは、既存校舎の改修時期や大規模改修を含む抜本的な対策などの方針を定め、学校施設の長期的な安全確保につなげていきたいと考えています。
質問します。創業支援のために助成金を。令和5年度、掛川市行政経営方針の産業経済分野では、未来に向けてチャレンジできる町掛川に向けて、創業支援を位置づけている。創業支援のため、助成金を出していくべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。現在の支援策を積極的に活用していただきたい。本市では、中心市街地などへの開店支援事業として、新たなビジネススタイル応援補助金を設けています。また、県では、地域創生企業支援金のほか、専門家派遣事業などがあり、国では会社などの登録免許税額の減免制度などがあります。現在の支援策を積極的に活用していただきたいと考えています。
共に作る掛川、富田真由美。富田議員の一般質問をこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより14ページ右上に掲載されています。質問します。企業版ふるさと納税の推進で、財政健全化を図るべきでは、自治体の財源確保と地域課題解決に向けた企業との連携を強化し、持続可能な自治体経営推進のため、現在実施の2事業以外にも、 企業版ふるさと納税事業を増やすべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。掛川市ならではの事業を幅広く検討している。SDGs の達成に資する事業や、企業の人材育成を応援するプロジェクトのほか、市民のチャレンジを応援する事業など、掛川市ならではの事業を幅広く検討しています。また、令和2年度には、民間企業の専門的知識、ノウハウを活用できる人材派遣型の企業版ふるさと納税が創設されましたので、こちらについても研究していきます。
質問します。防災力強化には、市内自治会、町協同士の協力体制づくりが有効では、単独の自主防災会だけでは対応が難しい事例の増加が予測される中、自治会同士がお互いに助け合う姉妹自治会協定や、地区まちづくり協議会単位の連携推進が有効と考えるが、見解を伺う。
お答えします。まちづくり協議会や自主防災会の連携支援に取り組む。災害時には備蓄品を融通し合うなど、自主防災会同士が連携して取り組む必要性もあると思います。津波防災に関する勉強会においても、3地区が共同で開催するなど、平常時における防災の連携事例もあります。災害時には平常時からの連携が活かされますので、引き続き町づくり協議会や自主防災会の連携支援に取り組んでいきます。
日本共産党議員団、大井忠氏。大井議員の一般質問はこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより14ページ、右下に掲載されています。質問します。掛川に仕事を作り、脱炭素にも貢献する事業に支援を。市民や企業が積極的に太陽光パネルを設置できるよう、助成制度の拡充と普及の啓発活動を行うべきではないか。
お答えします。助成拡充を検討するとともに、蓄電池に重点を置く。本市では、戸建て住宅への太陽光パネル設置の助成をしてきており、この結果、戸建て住宅への設置は4000件を超えています。昨今は多くの新築住宅で太陽光パネルが設置されていますので、既存住宅への助成のみとしています。助成拡充を検討し、今後はエネルギーを貯めて賢く使う蓄電池などに重点を置きたいと考えています。
質問します。台風15号の経験を検証し、教訓を生かした対策を。障害者や足腰の弱ったお年寄りのいる家庭から、避難警報が出る前から、付き添い者と一緒に寝泊まりできる避難所を希望する声がある。福祉避難所などの規定にとらわれない柔軟な対応が必要ではないか。
お答えします。避難指示発令前の地域の避難所開設の協力をお願いする。台風15号において避難指示が発令される前に地域の避難所を開設した地区もありました。毎回警報発表段階で地域の避難所を開設することは難しいと思われますが、地域の立地条件や要配慮者の状況により避難指示が発令される前に地域の避難所開設の協力をお願いしていきます。また避難所で過ごすことは環境的に厳しいことから、自宅での避難が困難な場合は親戚や知人宅などへの事前避難の周知を進めていきます。
その他の質問事項。行政経営方針の環境分野の施策目標達成のために。創成会、山本雄三。山本議員の一般質問はこちらからと書かれた QR コードが、掛川市議会だより15ページ、右上に掲載されています。質問します。市民の草刈りのニーズに対する対応策を。全29回の地区集会で、草刈りの要望は11地区と最多であったのことだが、今後の草刈りのニーズに対する対応策を伺う。
お答えします。草刈りの負担を少しでも軽減できるような方策を進める。草刈りなどの愛護活動に参加する方の高齢化や参加者の減少により、活動が困難になってきているとのお話があり、喫緊の課題であると認識しております。今年度は本市で雇用する草刈り作業員を増員し、危険箇所は建設業者などに委託するなどの対応をしてきました。今後は自走式草刈り機の導入などにより、 地域の草刈りの負担が少しでも軽減できるような方策を進めていきます。
質問します。市民の負担軽減のために超少子高齢化や定年延長、共働き世代の増加で草刈りの担い手は減少している。担い手の負担軽減のために地域共同環境整備事業費、畜養房を手押し式の草刈り機などの購入補助に充てることができないか伺う。
お答えします。関係機関と協力し有効策を考えていく。地域共同環境整備事業は基本的に本市の管理する道路や河川などの改良や修繕を目的とした事業であり、交通事故や災害へ対応するための工事の実施や材料を支給するための予算を確保するものであります。しかし草刈りの問題は本市の中でも大きな課題の一つであるため、関係機関と協力して有効策を考え、地域の負担軽減に向けて取り組んでいきます。
新しい風、松浦正美。松浦議員の一般質問をこちらからと書かれた QR コードが掛川市議会だより15ページ右下に掲載されています。質問します。テレビのデータ放送の活用を。市民が主役の掛川市となるために、市民活動や市の情報などをテレビのデータ放送を活用して配信することで、手のひら市役所と合わせてお茶の間市役所となり、より身近な掛川市となると思うが、見解を伺う。
お答えします。令和5年1月実施に向け準備を進めている。テレビのデータ放送活用は市民が自分の生活に合った情報取得手段を選べるという点でとても良いことと考えています。データ放送活用については年度当初から検討しており、令和5年1月実施に向けてテストをしているところです。本格実施の際には広報誌や SNS などで市民に周知し活用していただくことを考えています。また掲載情報についても合わせて検討しているところです。
質問します。二酸化炭素削減のため公共交通の利用推進を。温暖化対策や二酸化炭素削減の観点から乗用車の使用を減らすために公共交通機関の利用を推進すべきと考えるが、所見を伺う。
お答えします。公共交通の利用推進を図る。自家用車から公共交通への転換を図ることは CO2 排出量削減に有効な手段の一つであるため、公共交通の利用を推進するべきと考えています。本市は自家用車の依存度が非常に高く、公共交通への転換は厳しい状況ではありますが、公共交通の利用促進を図り、CO2 の排出量削減に向け取り組んでいきます。
その他の質問事項、移住定住策について。
未来日誌、1月12日現在の予定です。今後変更される可能性があります。2月6日月曜日9時全員協議会、21日火曜日9時30分本会議、開会議案の提案説明、22日水曜日9時30分本会議議案の提案説明、24日金曜日9時30分予算決算委員会、27日月曜日9時30分本会議令和4年度関係議案質疑委員会付託、本会議終了後、予算決算委員会、分科会、部門別常任委員会。3月1日水曜日9時30分予算決算委員会、6日月曜日9時30分本会議令和4年度関係議案委員長報告採決、7日火曜日9時本会議一般質問、8日水曜日9時本会議一般質問、9日木曜日9時本会議一般質問令和5年度関係議案質疑委員会付託、本会議終了後予算決算委員会、10日金曜日9時30分分科会、13日月曜日9時30分分科会、14日火曜日9時30分分科会、16日木曜日9時30分部門別常任委員会、20日月曜日 9時30分、予算決算委員会。24日金曜日、9時30分、本会議。令和5年度関係議案委員長報告。採決、閉会。議員研修会。掛川市議会では、議員の能力向上を図るため、議員研修会を行っています。令和4年11月24日、掛川城天守閣修復景観整備工事の現場見学を行い、担当者から工事概要及び進捗状況などの説明を受けました。議員研修会で学んだことを議員活動に生かしていきます。掛川城天守閣現場にてと書かれた写真があります。写真説明。作業着姿でヘルメットをつけた19名の議員が掛川城を背にして写っています。写真終わり。傍聴席。子育て支援活動をする中で、市役所、議会が以前より身近なものになりました。議会定例会の質問が掛川市のリアルな課題だと思い関心を持っています。議員の質問と市の答弁は事前の議論、打ち合わせを繰り返し行い出来上がったものです。市の回答に一喜一憂することも多いのですが、現状と市の姿勢を知る大事な機会と感じています。検討するのであれば、その後実行されているか、ニーズに合っているか、市民を交え声を聞く機会を持ち、有意義なものにしていただきたいです。議会中継も便利ですが、やっぱり議場での傍聴が臨場感があり、良いなと思います。田辺恵美、くらみ。今月の表紙、掛川東高校2年生、雪山美月さんの作品。表紙への説明。中央に掛川市の形をした絵があり、6つに分けられていて、茶という文字や掛川城、掛川駅の絵が描かれています。その周りに、王子市、金次郎くん、ハシビロコウ、インコ、キキョウなどが円の中に描かれています。周りには赤、青、黄、緑、オレンジ色の大小の円が描かれています。背景の色はサーモンピンクです。説明終わり。雪山美月さんのコメント。掛川市の地図をモチーフにして魅力的な場所を描きました。市内には歴史に関わる建物や家族連れのスポットなど市民が楽しめる場所が数多くあります。私にとって掛川市は素敵な思い出がたくさんある場所です。子どもたちが大人になっても過ごしてきた日々を忘れないでほしいという願いを込めました。制服姿の雪山さんの写真が掲載されています。編集後期。今年1年がワクワクする表紙絵ですね。今回の議会だよりは3年ぶりに開かれた議会報告会の様子、補正予算、会派代表質問、一般質問など広報広聴の両面を十二分に伝えられる内容になっています。DX により多くの情報を知ることができるようになりましたが、紙に文字を残すことで繰り返し読んでいただける利点もあります。読んでいただいた感想やご意見など、皆様からの声をお聞かせ願えると嬉しいです。これからも議会に対する理解や関心が深まるように取り組んでまいります。議会だより編集分科会、石川のり子。編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市、長屋1丁目、1番地の1、電話 0537-21-1160、ホームページアドレス、https://www.city.kakegawa.shi.zuoka.jp 掛川市議会だより16ページ右下に QR コードが掲載されています。